TBS Podcast。エレカタの削り。
エレコミックやついです。
エレコミック今田です。
片桐仁です。
はい、先週はね、我々はちょっとコロナでお休みでございまして、
はい、
その代わりに町浦ピンクとチビシャトルが、
ね、
うちの後輩が来てくれて、仁ちゃんと大盛り上がりだったということ。
大盛り上がり
長かったですね、すいませんね。
いやいやいや、なんかでも聞いてる分にはそんな長さは感じなかった
ですね。あ、そうですか。
はい、
う
ん、あ、一瞬で終わったって感じです
よ、ね。あ、本当ですか。
はい、
いや俺長え、俺も家でもう一回聞いて、いや長えなと思ったけどね。
やっぱちょっとやっぱ自分 の、 あのカットしてほしいとこがあったからじ
ゃん。いや、まあ、カットしてっていうところまで全部使われるんだもん。あれ何なんだろうと思って。
いや言ったんですけど、やっぱ嫌だ、嫌でしたからね、あれは。
なんかどんどんムカついてきちゃって、
うん、だからそのやっぱムカついてきちゃったってのがすごいですよね。
すごいよね。
一回なんか自分で立て直そうとして喋ってたけど、やっぱ本当にムカつくなって言ってましたもんね。本当にムカついちゃうんだよなって。やっぱそれはすごいなと思いましたけどね。
いや、ダメだよね、もう。
いやいや、
う
ん、まあまあ。
ラジオ楽しいなって思ってたの、本放送とか。
だから調子良かったですね、一人で。あの 星方でやってる時はね。
そうそうそう。
作家の星川とね、二人でやってる時は。
あの二人来てからもう。だから俺が難しいなと思ってね、ゲスト。まあ、ゲストっていうか、なんか身内みたいな感じもあるん
ですけど。そうよ、身内ですよ、それは。
とにかく喋りづらかったな。
喋りづらかった。いやいや。
これでも、うん、誰が選んだというか。
まあ人選。
ね、ピンクとシャトルを。
そうね。
弊社ですよ。それはね。
いや、まあ事務所が、
うん、事務所がやっ
ぱ側がって
して、はい、
でしょうね。うん、
まあ、ピンクはね調子いいからね。
調子いいし、今ね、メディアとかね、
そうです、そうです、
あれば出といた方がいいでしょうしね。うん、そりゃね、
うんうん。優勝者だしね。
そう、そういう話ちゃんと聞こうと思ったのに、変な感じになっちゃった。漫画用意してろって急に言ったのが良くなかったのかな。
あ、確かに、あれもすごかったね。確かに
あれやっちゃったんだよな。
漫画を用意しろってやっぱ2人がやっぱそんな思い入れがないっていうのもすごいですね。
一冊も漫画持ってないやつで漫画持ってこいっつって。でもチビシャトルなんか覚えてないって言ったからね。一番大好きな漫画なんです。
チビシャトルもすごかったけどね。やっぱ20世紀少年持ってきて、あのストーリーよりか全然一言も喋れなかったもんね。
うん、全部はしごを外すからさ、あいつが。あれなんか、
それなんかやっぱ計算だったんですかね。
なんかあったんじゃないの、やっぱそこになんか。
ないでしょ
う。やっぱそこでもうちょっとイラッときた。
まあでも、ちょっと苦前すぎたかなと思って、もしなんか喋ることなかったら、俺のコーナーを一緒に。おすすめ漫画やったらいいかなと思ったぐらいだったから。
まあね。
人選ミスだよね。だから漫画好きはいるじゃん絶対。他に。
うん、まあまあ。
だから漫画好きかなと思って聞かないで言っちゃったから直前に。あれは悪いことした。
うん。そう、別に買ってこなくてもいいしね。
そう。
一冊持ってこいってわざわざ買ってんだもんだって。うん、
家に町浦とか見つからなかった
っ、ね、うん。知らん。だからそんな興味ないものになっちゃった。
そうそう、なっちゃったんだよね。だからその、うん、なんつうの、掛け違いが続いたってことだよね。
うん。
でも話聞きたいんだったら別にそんななくてもね、聞けば。
そう、
聞けばいいだけなんだ
よ。好きな漫画話したからね、町浦はね。
そうね。
今日も来なかったけど、あの人が好きですって人言ったもんね、
ちゃんと。それで良かったわけ、別に。うん、だからやっぱ一周あれだと俺たちともやっぱこう掛け違えちゃうし。
本放送の話。
いやまあね、
うん、
まあでもまあいいんじゃないですか、そういう機会がね。
でも、まあ、聞いてる人はね楽しかったんじゃないですかね。
そうそう、楽しく聞いてもらえたらよかったです、ね、本当に、
ね、やっぱあの本編とポッドキャストでやっぱ一個って感じですからね。
まあ、
やっぱ片桐さんのやっぱそのしっとりした部分とやっぱそのどの部分と
どの部分ね、
うん、いいとこがね、ポッドキャストはいいところがいっぱい出てた
んで、いいとこじゃねえんだよ、
いいとこいっぱい聞けたなっていう。
ではね、コーナーを
行きましょうかね。
俺の尖り飯、これは尖ってんなと思った食事を送ってもらうというコーナーでございますけども、
はい、もう食事はもうレトルト結構食べたな。
あ、コロナ中ね。
コロナ中ね。
何食べたんですか。
いや、やっぱ都から送られてきたから。
そっか、
そうなの
よ。何送られてくるの、都から。いや、
ダンボール3箱く
らい。
すごいよ。
エアツイも、
いや、うちも来ましたね。
水2リットル6本とか、
うん、
だから1週間分
水だ、
うん、あとだから、それで1箱で、あ、
2リットル6本が1箱、
うん、そうで、他はまあレトルトご飯とかさ、
うん、
カレーとか、うん、パスタとか、あとゼリーとか、
うん、
そう、飲み物とか、
ウイダイみたいな、
ウイダイとかも全部、うん、そうだから充実したけどね。
とにかく出ちゃいけないからね。
そうなんね。
じゃなった人はみんな家とから送ってくんだね、東京
都の人もう一人とかだったらね、多分そう、ね、
いや自分でなんか登録しなきゃダメ
だよね、登録というか、うん、送ってください
くださいって言わない、
申請すれば、
申請したんだ、
申請した、うん、ここからしてくださいっつって、
ケズミネーム片張り、うん、僕のとがり飯とんかつの味噌汁漬けです。
おお、なかなか聞かない
ね。まあ、でもまずくないよね。
まあね、
子供の頃父がやっているのを見て、はあ、いつも真似していました、うん、作り方簡単、とんかつを味噌汁にぶち込んだり
まあね、
豚汁っぽくなるし、 あとあの衣が柔らかくなるからうまいんじゃない、うん、
とんかつはロースでもヒレでも構いません、うん、味噌汁は白味噌か合わせ味噌がいいと思います。
白味噌もいい、
具はシンプルに豆腐とわかめです。とんかつを味噌汁に5分程度つけて、
そんなに
つけるね、
とんかつの衣が味噌汁を吸ってぐちょぐちょになれば完成、まあ美味しいだろうね、しっとりした衣がとてもジューシーな一品です、ね、とんかつソースはつけてもつけてなくても美味しい、食いただけます
そうだろうね、
油、味噌汁も油が浮いて
る、油がうまいんで、
ね、忘れてはならないのが、うん、とんかつをつけた後の味噌汁です、ね、うん、とんかつの出汁でコクが出て、こちらも絶品です、
うん、なるほど、
つけたとんかつと一緒に味噌汁を白ご飯にかけ、うん、味噌汁カツ丼にするのもおつです。
さらにかけんだね、
そうだね、
入れて
本当におすすめ、皆さんぜひ味わってください。
あ、でも確かに、
まあまあうまいだろう、う
ん、やったことはないね、でもね、うんうん、なかなか、
だってとんかつ屋行ったら味噌汁ついてくるからね、
ついてくる、うん、あ、できる、
ね、できんだよね、
できるはできるね、
やんないね、
やんない、
うん、サクって感じがなくなっちゃうしね、
だ最初普通に食って後半とかだね、うん、味変で、
うん、まあね、うん、ちょっとね、ちょっと濃いめの
味噌汁はちょっと少ないな、もっと大きいやつに入れてほしいね、味噌汁、うん、
ラジオネーム同点のランナーが出ていません、うん、初メールです、
はい、ありがとうございます。
いつも聞くばかりなんですが、以前のキノコについての投稿を聞いて、あ、かつてのとがり飯を思い出しメールしました、
うん、毒キノコだったってやつ ね
私の実家では私が子供の頃天ぷらをするときにだけ住む庭と畑の間に生えている葉っぱがありました。
葉っぱ、
うん、美味しくて家族の中で人気の天ぷらだったんですが、天ぷらの時しか食べることがなく、お店でも見たことがなかった、謎の葉っぱでした。
あるんだ、名前とかないのかな、
ふと気になって母に聞いてみた時も、嫁いだ時からあってよくわからないということで、
もう自生してたのかな、
まあ美味しいし家族全員そんなことを気にしてる人いなかったんで、
まあね、
ある時何気にネットで調べたところ、
うん、はいはい、どんな葉っぱかね、
数年前に、毒性が確認されて、ね、食べてはいけない植物だということが判明、家族はびっくりで、以降は食卓に並ぶことはありませんでしたが、 あの時調べていなければ今でも食べてたんじゃないかなと思います。
そうだって、
美味しいんだでしょ、
体のお腹痛くなっていないわけでしょ。
葉っぱの名前はコンフリと言います。
知らねえな、
思い出したらもう一回懐かしくて食べたくなってきました。
なんか天ぷらで揚げたら、ね、毒死ぬんじゃないの、
熱を入れたら大丈夫、
ね、生だとダメだけどね、
うん、後から判明する毒性ってこちらから調べに行かなければ知らないままなんじゃないかなと思った出来事でした。
そうだね、だ
から気づいてない人が食い続けてるってこともあると思うね、うん、
最近
弱いのかな毒性が、コンフリ、
だからまあね、食べない方がいいよっていう感じなのかな、
ヒレハリソウ、へえ、正式名
でもうまいんだね、
うまい、うまいってのがやっぱ厄介だね、やっぱね、美味しいんだから、
春っぽい味がするんじゃない、
そうね、
コンフリ、後から見つかるっていうのはどういうことなんだろう、やっぱなんか症状が出た人がいたんだろうけど ね、コンフリ
まだこの数年前ぐらい、
長らく健康食品として利用されていたが海外で健康被害が出たところからあ、もう食べちゃダメです、販売も禁止なんだって。
でもなんかね、分かんないね、うん、ちょっと人種によって変わる可能性もあるんですよ ね、健康食品で売ってたわけだから、
薬なんかたん 上血血をきれいにする作用があるとして薬用として用いられていましたが、発がん性物質があると話題になった。
あ、そういう方向ね、
あるのかもな。
いや難しいね。
だって栄養価も高いし、糖尿病高血圧のように良いとか、
マーガリンとかまさにそうじゃない、ね、すごい健康食品って言われたのに突然ダメみたいになって、
あ、そうなんだ、
代用とかになってたもん ね、
バター
ね、
そうこそ発がん性みたいな。なでもまたまたもう一回ちょっと復活してるでしょ、ま
あ
ま
あ、でやるか今もね、
植物性
マーガリン発がん性って言ってるのに糖尿病高血圧に良いって書いてあるよ、これなんて。
でも分かんない、
分かんないね、
分かんない、
バターの方が悪いみたいな言われ方してた。
そうだよね、カロリーが高いからね、今バター流行ってる
もん、ね、ある日突然マーガリン悪いってなったよね。
なんかあんのかね、やっぱそういうのね。
いやもうだいたい美味しんぼだよね。
美味しんぼだよ、
ね、美味しんぼなの。
だいたい美味しんぼなのよ、こういうのは。
やっぱ美味しんぼ読んでるからな、
やっぱ美味しんぼがなんかやっぱりそのしつけ役だったりするからね。
きっかけ、
まあ、そうかもしんない、
テレビじゃなくて、
あれがうまいとかあれがまずいとか、
あ、
やっぱあれは本物じゃない。
ブームを作ってんだよね、ちょっとね、食のね、
相当作ってんじゃない、ね、それは
言葉も増えたし、味への、
あれでアニメが流行ってたのもすごいよね、今考えたら。結構真面目な話だもんね、全部ね。
正直社会性が高いからね、うん、もめちゃん、うん、先日タイのドリアンよりマレーシアのドリアンの方が熟成されているという話がありました、
は
い、
うん、
あ、俺が言ったんだよね、これ。
あ、
なので説明させてください。
あ、うん、本当ね、詳しい方がね、
うん、え、間違ってたのかな。
どういうこと。
そうやって聞いたけど、ああ私にはマレーシア人の友人がいます、
はいはい、
彼女のお父さんはドリアンが大好き、
ああ
彼女の実家にお邪魔した際、厳選したドリアンを市場で購入してくれてごちそうになりました、
うん、
マレーシアのドリアンは破れるといけないので二重にビニール袋に入れ、セダンのトラックに入れても車内に蔓延するほど強烈な匂いです。
セダンって言うんだよ。トラックじゃないけ
ど。セダン。
セダンって言う必要ないでしょ。
また
乗用車、
うん、
キッチンで切った際は匂いに連れられて、近所のおじさんが、あ、ドリアン買ったの？俺にも分けてくれよと言いに来たほどです。
すごいね。
うまそうなんだね。
いい匂いってことだね。味はと言いますと、
そっちの方にとって
はねっとり濃厚チーズのような食感と、
うん、
味に洋酒のようなパンチの効いた味が。
はあ。
入り混じって私は口に入れた瞬間にむせてしまいました。
濃すぎ、味が濃すぎて。
ちなみにドリアンを食べたら翌日二日酔いのような状態になるのを避けるために、ドリアンを剥いた皮に水を入れて飲むことも必要だそうです。
へー、知らない。
そもそも果物なのに酔っ払ったような状態になるというのがとても不思議でした。
加工してアルコールが発生しちゃって
るの、うん、いかがでしたでしょうか、ね、マレーシアのドリアンの魅力伝わったでしょうか。
分からん。
コロナが明けたらまたマレーシアには行きたいと思いますが、私はドリアンはもういいかなと思います。
あ、そう、まあ、やっぱ好き嫌いあんだね。
いやでもドリアンだからその
ちょっと違うんだね、多分ね、
言った通りってことだよね、うん、俺がドリアン、マレーシアのドリアンは熟成されてるっていう。
そうか、
本当にポロって落ちてくるまでドリアンを食わない、マレーシアは。でもタイのは若い時からと、
ね、向こうの人は結構食うのかな。
食うんじゃない、
食う、
ごちそう、
ごちそう、ごちそう
じゃない、
大きいもんね、
ね、へえ。
でも確かに分かる、分かる、酔う感じはあるよね、
はあ、酔うの、うん、
はあ、確かに食べたことないね、そっち側もね、はあ、確かに。
いや全然 甘いとかじゃないね、はあ、もう本当に小籠包、
ああ、すごいな。果物で小籠包、
本当に餃子とか小籠包とかの味、はあ、あの醤油というか、
ああ、そういう
醤油かけてる
タイというか、なんていうか、
アボカドとかね、
そういう、そうだよ、
フルーツって思って食うと違うなって感じの、
ちょっと野菜なのかな、じゃ
独特の味だよ、
ね、まあね、
でも味があるんだ、
味があるんだよね、
あるあるある
し、ちゃんとしょっぱいというか、
言ってる通り、本当にこういう感じ、ね、鶏濃厚チーズの洋酒のようなパンチっていう、うん、確かにまさに、
へ、
ちょっと酔う雰囲気はある、
お酒っぽい感じ、
あんまり食べると本当体に悪いっていう
そうなんだ、
うん、
まあ、なんか
丸々1個食べちゃダメみたいな、
なんか腐るギリギリ手前みたいな感じ、熟成肉みたいな、
そう、まあでもむちゃくちゃ臭いって、そうだね、独特の匂いだね、香りが、
ね、 ドリアンしかない匂いだね。
まあね、ホテルで食べちゃいけないっていうぐらいだからね、う
ん、ね、飛行機の中とかね持って行
った
と
か、ね、タイはもっと若いうちにドリアン取って食べてるっていう話は聞いたけど、どっちがうまいのか分かんないけど、
まあね、好みがね、うん、ある
からね、うん、そうだからね、うん、
はい、さあということで、あなたがこれは尖ってるなと思う食事を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp elekt@tbs.co.jp 俺の尖り飯のコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよ。
来た、
じいちゃんはエロい話も好きだけど、うん、漫画の話も大好き、うん、皆さんのおすすめ漫画やいろいろな漫画やアニメの謎解の話を送ってもらってるコーナーです。来てます、ありがとうございます。
尖った、
例えば先週あの、はい、エロ漫画のこの漫画じゃないですかっていうやつ正しかったですね。なんか僕があの異世界転生もののエロ漫画で、うん、これね、異世界迷宮でハーレムってこれでしたね。
わかりやすいね。
その通りでした。
わかりやすいね。絶対エロ漫画じゃねえかよそんなの。いやなんか初めは全然エロ漫画じゃないと思ってて、
ハーレムっつってるのにやらしくない漫画山ほどあるんですから。
そうなの、
異世界転生もの
騙されてんのそれ
で。ただ恋人がいっぱいできるだけでその性的なこと一切しないのいっぱいありますからね。
ああそうなの、
はい、
それは失礼しました。
なんだそこは間違えてもらっちゃ困ります。ハーレムって飛び込んだのにやらしくなかったことが何回あるか俺は。
知らないですよ。
まずは
青年って書いてあるやつ買えばいいじゃないかよ。
はじめまして、パチョレックと申します。パチョレック。
絶対違うよ。
パチョレックさんですね、はい、日本語上手です。今回はギャグ漫画について投稿したいと思います、
はい、
現代のギャグ漫画といえば浦安鉄筋家族が有名ですが、ちょっと前ですからね。私から言わせると物足りないと思っています、
ま
あ、ギャグ漫画とはバカバカしくて下品であるべきだと思います。そこでお勧めしたいのが浦安鉄筋家族の作者浜岡健二さんが書いた4年1組規律です。
ああ知ってる？知らない。
その前に書いた
のか、書いてるってことなのかな、うん、
今ではコンプライアンスに引っかかりまくりな内容の数々。主人公は4年生でタバコ、飲酒、無免許運転、同じクラスのマーボーにメロン味がすると嘘をつき粘土を食わせる。これダメだな。この後マーボーは粘土が好物ってあります。担任の長崎屋先生、女性が生徒を指導する時などに使うのはハルク・ホーガンのアックスボンバーになぞらえたアックスチンポという凄まじい技です。
あ、まあでもね、
後にアックスチンゲに改良されます。浦安鉄筋家族これあんま知らないんだよな、うん、主人公の剣が長崎屋先生と対決した際には剣が長崎屋先生に電気アーマーを食らわせ、やられている先生はチポポポポポーと叫びながら苦悶の表情を浮かべると、なかなかに下品でバカバカしいことが展開されていきます、
うん、
浦安鉄筋家族もドラマ化されたので4年1組規律もぜひドラマ化してほしいです。
なかなか
できない。その際は長崎屋先生に恋をする漫画家高木忠は片桐さんにやってほしいです。
よろしくお願いします。まあ、前身ってことなのかな、あ、引き継がれたって書いてあるからやっぱそうだね。
そのだから浦安鉄筋家族になる前の、うん、
だ3年鬼面組みたいなこと
だね。そういうことだね。
誰か分かんない、うん、そういうことです、
4年1組
でも大好きってことだね。だから
そうだね、
浦安鉄筋家族がとか言ってるけど、
うん、やっぱこうギリギリみたいなのが好きなんだねこの人はね、パチョレックさんは ね、
そういうことね。
続きまして、ボラー来てても心はニシン、お久しぶり、こんばんは、大変申し訳ありません、
うん、
どうした、柔道物語にて別の蕎麦屋の話を答えてしまったものです。覚えてないな。それはさておき、今回は柔道部物語ではなく同じ小林誠先生の格闘探偵団からです。
好きだな小林誠は。
本当ね、まあ、あ、まあ三四郎の、
ね、そうみたいですね。いじりの三四郎の主人公、うん、東三四郎がプロレスラーを辞めて探偵をやっているところから始まります、うん、そんな話確か4巻ぐらいだったと思うのですが、タックンというハンディキャップを持った走るのが大好きな男の子が出てきます。
ああ
この子は善人と悪人を直感的に見分けられるという特殊な能力を持っていて、
うん、
犯人を善人と見抜いたり、ただこのタックン確か5巻には、
うん、
格闘探偵団走れタックンとサブタイトルにもなります。んその話の下りでこの漫画自体が終了します。
4巻しかないと思って5巻なの？
そうなんだ、ね、4巻ぐらいでタックって人が出てきて、
ああそうい
うことね、で5巻でサブタイトルに格闘探偵団走れタックンっていうのがつくんだって、
はいはい
はい、なぜ急にこの話が探偵とあまり関係のないタックンがサブタイトルにまで登場したのか不思議です。ご存知の方情報お願いします。交換条件ではないですが手元にそれゆき岩清水全2巻があるので何でも聞いてください。これも小林誠先生、
あの三四郎に出てくるあの
岩清水って
、あの写真撮る、
そういうなんか続いてんだね、
続いてんの、まあ、流れとしてね、
ラジオネームすったにさん、
お今日いっぱいあるね、
すったにさんです、すったにさん、ね、この漫画のコーナーにありがとうございます。
ありがとう、
エレガタの皆さんこんにちは。私は先日亡くなられた斉藤孝雄先生のゴルゴ13が中学生の頃から大好きで、もちろんコミックスも全巻持っていて、以前妹が妊娠した時に兄貴胎教におすすめの本あると聞かれた時には当時発売されていたコミックスを全巻送ったりもしました。胎教にいいわけねえだろ。ゴルゴ13は海外勤務歴の長い商社マンや元外交官などがシナリオの提供もしているそうで、非常にリアルな海外情勢のドラマと主人公のデューク統合の人間離れした射撃のテクニックや異常なまでの博識ぶりといった超人的なヒーローものとしての2つの楽しみ方があるのですが、今回はゴルゴ13のちょっと笑ってしまうエピソードを紹介しようと思います。
笑えるの、
はい、うん、ゴルゴ13 74巻の見えない翼というストーリー。
十分出てんな、も
う200巻までいってんだもんね。
いってるよね。
74巻の見えない翼、もう全然前だね。じゃあね、うん、アメリカの開発したステルス戦闘機の開発者の狙撃を依頼されたゴルゴ13が、うん、なんやかんやあって最後は依頼を達成するお話なのですが、
はい、
その途中で出会った女性とのセックスシーンで、うん、バックから女性を攻めるゴルゴが、
うん、
香水で大衆をごまかしても活躍金はロシア女のものだ KGB かと肛門の動きを見ただけで人種を特定し、かつ KGB の工作員であることまで見抜いてしまいます。
すごい、さすがだなゴルゴ。
活躍金
すごいな。
香水で大衆をごまかせても活躍金はロシア女、そこだね、うん、肛門にそれだけの情報が詰まっていることにも驚きですが、詳細は明らかにはされていません。
なるほど。
片桐さんだったら女性の肛門からどんなところが読み取れますか。大体さ、肛門見えんね、明るいとこでしないとねって思っちゃうね。
で、明るいかったんじゃないですか、
ゴルゴはね。
ゴルゴはね、
すごいな、
うん、
活躍筋ってだって肛門の内側の筋肉だよね、うん、そもそもね。
だからその動きがじゃないそのロシアだからもう いろんな国の、ね、
世界中の、ね、人とやってて、KGB なんかも何人もやってるから、
そうなんでしょうかね、
共通したなんて。
うん、でもこれはもう分からないよね。
分からないね。
KGB 知らないから
。女スパイの訓練の中で KGB のやっぱ活躍金を使った何かあるんだろうね。
そこでバレちゃう、暗号を隠したりとか。そこでバレちゃったら、
うん、そうだよ。
そこまでは訓練できないから、
うん、
いやこれはだからもう聞いたかもしれないよね、商社マンとか。
商社マンがなんで知ってんだよ女KGB の活躍金の動き、
もしかしたら
そういう独特なんだよみたいな、
ね、普通の人との違いが知りたかったら言わないんだね。
動きが独特なんだろうな、
うん、でもやっぱ片桐さんだったら、やっぱ片桐13だったら、
片桐13だったら、
うん、やっぱ見ちゃうんで、見て分かるっていう、
うん、だ気持ちいい動きじゃないんだろうね。
肛門にはやっぱね一言あるもんね。
いやいや、女の人の肛門じゃないですよ、
うん、自分の肛門ですもんね。
そうです、うん、女の人の快楽を得たいってだけですからこんな感じでお願いします。永遠、ね、以上です。永遠の夢です、
はい、ということで、あなたのおすすめ漫画や、あなたが出会った漫画の謎解を教えてください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。
はい、
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、
ね
え、これまでの珠玉のエピソードをまとめた書籍が絶賛発売中。
そうです、
はい、
はい、うん、東京スポーツ新聞の紙面で未収録エピソードが紹介されていた。
すごい、
各方面で話題が
今すごいよね。
富岡さんの
すごいですね、
行動力ですよ。
そうなんだよね、
話題がどんどん、
うん、
新聞に表に出てる、もう、ね、紙面です
ごいな、
ありがたいですね。
すごいよ、ありがたいよ。
さあ、まだまだ続いているコーナーでございます。2冊目ももう出そうな勢いですよ、これ。
あ、いっぱい
ね、どんどん来てるからね、
うん、ラジオネームさつきさんですね、うん、平成初期の頃の話です。
平成初期
とはいえもう40年近い前ですからね。35年ぐらい前ですか。
そんななるか。
そんななんの、平成って何年までだ。30年までやったんだっけ。
31
なら令和元年だもんね。
そうか、
でも35年ぐらいですね、経ちました。
そう、
当時小学生だった私、
うん、
が住んでいた地域では頻繁に児童誘拐事件が起きていました。
うわ、
怖っ。いずれの事件も同一犯、模倣犯説。
あ、なるほど、いろんなね、
そうですね、同一犯説、うん、模倣犯説があるほど情報が錯綜していて、
うん、
未だに未解決事件となっています。
あ、今でも、
うん、なんだ。
学校では一人で登下校するなと指導されて、
うんうん、
朝は登校班で 下校時はなるべく近所の子たちと固まって帰宅するようにしていました。親や近所の大人もなるべく地域で子どもたちを見守ろうと、登下校の時間には進学、通学路に立って、いてくださっていました、うん、そんな中小学1年生の私は大人たちから、知らない人はみんなあなたを連れ去ろうとしていると思いなさいと、
あ極端だね、
パク言われていたため、人目を避けるようこそこそ一人で田んぼ道を走って帰っていました、
うん、
極度の人見知りだったこともあって、一緒に帰ってくれる友達がいませんでした。
あ
当時両親が共働き、鍵っ子だった私は田んぼの用水路かっこ水が入っていない深さ1メートルほどの溝が80メートルぐらい続いている、
うん、
に身を隠して誰にも会わないようにして自宅の目の前まで帰っていました。そしていつも通り、
うん、
家の目の前まで来たところで用水路から恐る恐る顔を出し、
すごい、ね、
辺りを見回して誰もいないことを確認してから用水路を出ます。
オルゴだよ。
一面田んぼの田舎の風景、
うん、
ふと気がつきました。
え
どこから現れたのか、うん、目の前に着物を着た白髪ショートカットのおばあさんが立っています。
おばあさん、うん、
その腕にはピンクのドレスに金髪のフランス人形が抱かれています。この田舎ではまず見かけない上品で綺麗なおばあさんでした。
上品は上品だね。
かわいいお嬢ちゃん、ほらあげるから持っていきなさい、そう言ってそのおばあさんが急に私に人形を抱かせました。知らない人からもらったらお母さんに怒られるからと返そうとしましたが、ニコニコした笑顔で押し切られ、
うん、
私は仕方なく人形を受け取って、おばあさんから逃げるように走って家に帰りました、
うん、
ぬいぐるみばかりを可愛がってきた私にはそのリアルな作りの人形が怖くて、
怖いよね顔目がね。
キッチンのテーブルに置いたまま自分の部屋にこもり、
うん、
親が帰ってくるのを待ちました。
そうか、一人一人怖いよ
家にね、うん、
誘拐事件が頻繁に起きている中、
何なんだよ本編でもやったじゃねえかよ。
なんか近い、今日マイク近いかな
距離かな近いからじゃねえんだよ。
すいません、ちょっと、うん、ね、
何遊んでたよ、何やろ、何やってんだ、何遊んでじゃねえんだよ、話流そうとしやがって。
机の上に置いたままだよね、フランス人形。
当たっただろっつってんの、
自分の部屋で
待ってます。マイクにお前当たっただろって話の腰折って、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、
やってる何が、そんでそんでってお前が止めたんだ
よ。リスナーほら聞きたからね、
当たっただろうがっつってんの
だけど、もうやめて、ごめん、他のコーナーはいいけどこのコーナーはちゃんと
見ない、許しません。
知らない人にもらったと言ったら怒られると思いましたが、子供ながらにおばあさんがうちの親の知り合いだったら悪いからと考え、
うん、
素直に報告しました、
うん、
案の定帰宅した母は私を強く叱りました、
うん、まあ怖いね、
お母さんの知り合いじゃないのと聞きましたが、うん、そんなおばあさんこの近所にはいませんと言います、
うんうん、
母も人形を気味悪く思って捨てようと、う
ん
う
ん、まあまあ、
テーブルから人形を持ち上げた時、
うん、
母は違和感に気づいて人形のピンク色のスカートをめくり上げました、
うん、
なんと人形の股間にフォークが刺さっていたのです、うん、母はギャーと悲鳴を上げ
気持ち悪い
人形をすぐゴミ箱に突っ込んで庭に放り出します。
なんだそれ。
幼かった私は訳が分からず混乱して泣き出してしまいました、
うん、
その件をきっかけに母は外でのパートを辞め、自宅で内職をしてくれるようになって、私は鍵っ子ではなくなりました。
よかったけどね。
それ以来一度もあのおばあさんにも会っていませんし、近所の人たちに聞いてもやはりそんなおばあさんは見たこともないというん
です。怖いよ。
幽霊か妄想だったのかと思って最近母に確認したところ、あれは気持ち悪かったねと私と 記憶の、私の記憶と同じ話をしてくれたので、やっぱりあれは現実だったようです。
うわ、怖え。
なんだろうな。
あのおばあさんが一連の誘拐事件に関与しているとは思いませんが、
うん、そうだね、そういう感じじゃないよね。
平成初期そんな変わった事案が頻繁に起きていました。
へ
え。幼心に人間は幽霊より怖いと思った一件です。
怖いね。
全ての未解決事件が風化せず事件解決の糸口が見つかることを祈ってます。怖いね。
いや怖い。
シンプル
に何
だろうね。
フォーク、
フォーク、フォークが、
なんで股間にフォークが突き刺さってたんだろう、
ね、しかもスカートだよね。
めくると別に何にも悪いことはされてないんだけどね。
その後出てきもしないし、
でも気持ち悪さがねすごいんだよね。
理由が分かんないからね。
どっから来たかも分かんない、待ち伏せされてたわけでもなさそうだしね。分かんない、怖いな。
だから隠れてるからね。本当用水路をしゃがみながら移動して
たから
。呪いの言葉、呪いの人形っぽいんだよね。そうそう、やっぱその状況が、
ね、それちゃんと捨てられたんだもんね、その後ね。
で別にそんな、
そこから何も起きないんだよ。
影響、呪いとか
ね、たまに思い出してゾワってなっちゃうじゃん本人は。お母さんとちゃんと共有できてるからよかったよね。お母さんはそんな話覚えてないって言ったら、
まあ、途中で何かあったよね。でもね、これ話してる途中に何かあった、うん、
いやなんかマイクにバンと取ってそれをなんかヘラヘラしてそんでとか言って話を進めようとしたやつがいて、それを
だからかなんかすげえいい、うん、よかったのになんか、うん、いまいち食ってこないかったの。
いやいや、
まあ、来たよ話はすごいよかった。いやいや俺はすごい来たよ。
でそれもうフォロー、フォロー
だってフォーだってフォーク刺さってると思わなかったもんね。いやフォローどうなんだどうなんだろう、
ガチャンガチャンってやってた。いやいや、
でもあれも
それ本編でも一回やってるからね。でもしかも、う
ん、今日はなんかあんのかも、このスタジオなんかあんのかもしれない。
何がスタジオがあるの
か、このスタジオになんか俺をそうさせてしまう何かが、
うん、でもそれとりあえず謝った方がいい。それは
リスナーの皆さんごめんなさい、
許しません。
腰を折ってしまって、でもね、
腰を折ってしまって、
腰を折ってしまってすいません。
腰を折って示すってやっぱその確信犯だったで
しょ。
何かを示したかった
よ。
腰折りたいぐらい何かを、
うん、じゃん
自分の
言い間違えただけじゃん。
ああまたちょっと切れたでしょ。
じゃあもう
また切れたでしょ。
これだ、お前がチビシャトルだったらもう切れられてるからね。
確かにね。
チビシャトルこんな来ないもんだって。
なんだって？
チビシャトルそんな来ないもんじゃね。俺もうなあ。
嘘つけ
ー。チビシャトル、マジ
だ。ダチシャトル。
ハンマーヘッド毒につかずの。
ハンマーヘッド。
本当だろそれは。
うん、そう
そう本
当。嘘つけ
ー。違う、嘘つけって何？嘘ついてないよ。だから。
はい。
嘘ついてないと。
あ、そうですか。うん、嘘つけ
ー。お前大きいな。
嘘つけ
ー。それは合ってるよ。
あなたの身の回りで怒った。俺も感じた。不思議な体験と送ってください。宛先は elukat@tbs.co.jp、 elukat@tbs.co.jp。 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。
あ、これあげましょうね、さ
っき。ね、ちょっと怖かったな。
いやこれは経験者怖いよ。
ねえ、いやなんかね、また事件と関連してしかも未解決だしね、それもね。ちょっとひもづいちゃいますね。それでは皆さん、ま最後告知ございましたらどうぞ。
はい、今週日曜日ですね、パリピ孔明という漫画があるんですけど、これの、うん、アニメが放送されることになったらしく、
うん、
アニメジャパン2022というのが行われます、うん、3月の27ですね。これの お昼のステージ11時半から12時5分、出演の声優の方多数出て、ね、私も多分孔明の格好で盛り上げに行かせていただこうと思ってますので、もしいらっしゃる方はぜひ盛り上がっていただければと思います。お願いします。
あ、はい、私は、毎週土曜日11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、今週3月26日は文化村座ミュージアムジョアン・ミロ展です、うん、ミロが日本の影響をすごい受けてるっていう、うん、俳句の影響を受けたんじゃないかみたいな話してましたね。意外でした、うん。そして、3月20今日ですね、月曜日もう終わってこれは読めます、
はい。
3月20月曜10時、フジテレビドクターホワイト本日最終回です。ごめんなさい。
大丈夫、うん、大丈夫、どうしたの、
分かんない、
うん、なんかちょっと、なんか疲れちゃった、 やられちゃったの
今日やられちゃってないです、福祉交流館ステップ宮城にて公演は寄贈お披露目会開催中です。
股間にフォーク刺さってるじゃん、
あ怖い、
ちょっとめくってみた、
股間にフォーク刺さってるって気づかないのがおかしいだろ、
ちょっと見せて
よ、やだよ、
股間見せてよ、
循環バスにて
東武動物公
園西口から乗車で約28分、
フォークが刺さってるかもしれない、
西口から乗車で約7分、情報で、ね、情報言ってるから嫌です、
ジンちゃん、
循環バス、スカートなんか履いてねえよ、ズボンだよ、ご利用の際は、循環バスご利用の際は、嘘じゃないこれ本当です、西原自然公園バス停下車で門の手前に着きます。
タチシャトル、超好きじゃん、チビシャトル、
あと嘘つけ全然言わないしね、チビシャトル別に、
嘘、
あそこだけじゃないの、エレカチャの時
じゃない、平場で、平場で言うんだよ、
平場で言ってん
の、3月27日であと1週間でね、お披露目が終わってしまいます、
嘘つけ、
いや本当本当本当、これ本当なんです、はい、新横浜プリンスホテルで開催中のストロベリーアフタヌーンティーコラボレーションウィズフィアットの一環として、プリンスホテルロビーにて縄文フィアット、え、縄文フィアット 500X が3月31日まで、
ハンマーヘッドじゃない
で、なんで、なんでハンマーヘッドなんだっけ、
何選手、あ、力道山選手、
いやいやいや、ハンマーヘッド特別かぞ、
嘘つけ、
嘘じゃない、本当です、新横浜プリンスホテルのロビーにて、
ロビー嘘つけ、
ロビーです、
新横浜嘘つけ、
3月31日まで、
3月31日に嘘つけ、
いやいや、ほんとほんとほんと、この日まででもうあのフィルム
剥がしちゃう、6月13日までやってます、
やってないです、やってないです、嘘の
情報、嘘つけしか言わないだったら、ほんと町浦との相性最悪じゃないかよ、町浦嘘番なんだろ、
そうなんだ、
コンビ組んでたからね、
うん、全部嘘つけって言ってたから、そりゃそうだな、嘘だ、
それで面白いけどね、言ってたらね、
はい、以上でございます、
全部嘘でしたよね、
本当です、あ、これって、あ、なんだ、
岩田ちすむはですね、シュガーボーイフィフス大迷惑という舞台が4月の7日から10日下北沢本田劇場、14日から17日までは下袋アウルスポットで行われます、一般発売がもうそろそろでしょうかね、もしよろしければ見に来てください、そして、今回も面白かった、私一回死んだのかもしれませんですね、こちら本書籍化しております、それに伴いまして西荻窪の北口一分の近藤書店さんで私一回死んだのかもしれません発売記念のフェア開催中でございます、こちらの方で、本の方も売ってると思いますので、お近くの方はぜひ顔を出してください、
ね、ぜひ本放送を聞いていただきたい、そうです、ね、TBS ラジオでね、
よろしくお願いします、
ラジコでまだ聞けますから、
そうです、
お願いいたします、
お願いいたします、ということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺で、さようなら、
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場、今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。